あなたのふるさとはどこですか？今度帰るのはいつですか？今年は新型コロナウイルスの影響でいつもより短くなってしまいましたが、夏休みが始まりました。またお盆もやってきます。この時期はふるさとへ帰省される方も多いと思います。先祖伝来の場所でのお墓参り、親兄弟が集まり、ごちそうを囲んで話に花が咲く。昔から受け継がれてきている日本の良き風景ではないでしょうか。ふるさとという意味を辞書で調べてみると、生まれ育った土地、第二のふるさと、生まれ故郷と出てきます。自分の祖先が一から開拓した場所、または先祖代々受け継がれてきた土地、我が命の礎であり、心の拠り所であり、支えである。多くの思い出があり、自分自身の一部ではないでしょうか。そのふるさとへ帰ることを禁じられたら、あなたはどう思いますか？この平和な日本において、ふるさとに帰りたいとどんなに願っても、自由に帰ることができない。帰りたくても帰れない場所、それが北方領土なのです。この番組は千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りします。
千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部からのお知らせです。8月は北方領土返還要求運動の協調月間です。北方領土問題は私たちにとって身近な問題です。一日も早い返還に向けて国民の総意を結集しましょう。
なぜ日本の領土などに帰ることができないのか、その歴史を振り返りながら、元島民の皆様、後継者の皆様をお迎えして、ふるさとへの思い、そして今後どうするべきかを、ラジオの前の皆さんと一緒に考えていこうと思います。本日スタジオには水晶島ご出身、千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部長の佐藤武雄さん、国後島2世副支部長の檜弘光さん、志没島2世理事の志賀恵美子さんをお迎えしています。本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここで改めて北方領土はどういった島なのか歴史を振り返ります。北海道北東部の海に浮かぶ択捉島、国後島、色丹島、歯舞群島からなる4つの島々です。この4島は日本がロシアよりも先にその存在を知り、父祖伝来の地として受け継いできました。1945年当時は2124世帯1万7219人の日本人が住んでいました。その当時の島の様子を佐藤支部長教えてください。
はい、島を離れて75年経つんですけども、小学校1年生の終わるまで歯舞群島の一つ水晶島に住んでおりましたが、その後家庭の事情で小学校2年生3年生の時は国後島に移りました。9年間の思い出はいろいろあるんですけども、特に印象に残っていることを述べてみたいと思います。水晶島ではですね、父と姉が教員で、両親兄弟8人の10人家族で草原の中にポツンと立つ住宅付きの学校で小学校1年生が終わるまで生活していました。草原には300頭を超す馬が放牧され、学校を囲む土手の上を走りながら馬を見て過ごしたことが忘れられません。
続いて檜さんのお父様が国後島出身とのこと、お父様から伺っている当時の島の様子を教えてください。
私の父が国後島の出身なんです。兄弟が7人ほどいたみたいなんですけども、両親が早くいなくなって本当に子供たちだけで暮らしたというか生活してたみたいなんですけども、近くの近所の周りの人が逆にいろいろ面倒を見てくれて、食べ物とかあるいは着るものとかそういうものも提供というかくれたような話は聞いております。
当時の島の基幹産業は何だったんでしょうか。
漁業でやはり前浜というか近場で割と魚でも取れたみたいですし、結構な大量の時があったみたいなんで、島の生活自体は豊かだったと聞いております。
続いて志賀さん、志賀さんのご両親が志賀島出身と伺っています。ご両親から伺っている当時の島の様子を教えてください。
父親が志賀島にいたんです。で、母親も志賀なんです。で、志賀姉妹と2姉妹だったんですよね。で、父親は富山から来て、で、母親は新潟なんですよ。昆布とかホタテだとかなんかすごく豊富にあって、それを取ってたみたいです。で、冬になると根室の方に上がって、で、それからまた富山行って、またこう来てっていうような感じの生活も送ってたみたいです。
1945年、昭和20年当時の日本は第二次世界大戦の真っ只中、北方領土では漁業の他にも 軍用馬や農耕馬が飼育され、北海道や本土に供給されていました。また豊富な海洋資源により、島には缶詰工場が建設され、地方から大勢の人たちが働きに来ていました。島での暮らしは皆が助け合い、不便はなく穏やかな日常。夏には根室から露天商が来てお祭りが開かれ、とても賑やかな日もありました。そんな穏やかで笑顔あふれるつつましやかな生活が一変します。終戦です。8月15日、日本がポツダム宣言を受諾し、降伏を表明しました。そこで、戦争は終わったはずでした。ですがソ連は、突如宣戦布告。8月18日から、カムチャッカ半島から進撃。8月31日までに千島列島の南端であるウルップ島を占領。その後、8月28日から9月5日までの間に択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島のすべてを占領しました。当時、ソ連と日本には日ソ中立条約がありました。日ソ両国の領土保全と相互不可侵と、第三国と交戦した場合の中立の維持を取り決めた条約です。終戦当時、その条約は有効期限内でした。にもかかわらず、ソ連は突如侵略を開始。無抵抗の日本兵を抑留し、北方四島では略奪行為、不法占拠が始まったのです。そこに住んでいた人たちは誰からも守られることはなく、日々恐怖に怯えて過ごすことしかできません。佐藤さん、その当時島では何が起こっていたのでしょうか？
9月1日にソ連兵がこう上陸してきたでしょ。日本兵はみんなシベリアに送られちゃってるからね。で、たまたまこう巡回していくんですよ。土足でボダジャが寝てるとね、日本の男の人が隠れていないかどうか、やっぱり心配なんでしょうかね。ずっとうちを調べて、そういうことは何回かありました。だから布団の中で震えながら我慢してたっていうかね。まあその頃はね、このデマが飛んだんですね。やっぱり不安になるんですね。あれ、ソ連兵にこう占拠されてるから恐ろしいんですよ。僕は茶々岳の麓の集落にいたんですけど、男の子はみんな連れがれるっていうようなデマだったりね、いろいろ噂が立って親も心配してね、逃げたくてもね、 船がないからね、こう限られた船ですから、僕たちが逃げた時も荷物いっぱい積んだ上に乗せてもらったんですけど、変に寝たら海に落ちるんですよね。ですから寝ないで、夜真っ暗になってから船に乗って、そして一気にあれ100キロ以上離れてるよ、眠るまで。そこに着くまでに昔の船ですからね、遅いんですよ。だから朝の6時か7時頃着くんですけど、それまで寝れないのね。ずっと我慢して、亡くなった人も結構いるからね。死刑に途中で会って、小さい船ですから遭難して、眠るのが近くなって転覆したっていう例もあるから、みんなが安全で逃げてきたっていうことではないんだよね。家族はね、いっぺんに離れなくて、まあ最後まで残ったのがばあさんなんですよね。っていうのは、夫が、僕が島行った時にすでに亡くなってね、島で眠ってるからね、結局苦労して開拓した土地を離れたくなかったということで、最後は一人残ったんですよ。
命からがら、逃げるように島を去るしかありませんでした。島に残りたいと願うおばあさんの気持ちはかなわず、2年後、多くの日本兵と共に強制送還によって北海道へ戻ってきました。その後、日本ではソ連の不法占拠から島を取り戻すためにさまざまな取り組みが始まります。昭和20年終戦後間もない頃からです。当時の安藤石助根室町長が昭和20年12月連合軍最高司令官マッカーサー元帥に対し、北方領土返還の陳情書を送りました。これが北方領土返還要求運動の始まりとされています。その翌年には、元島民と根室町民を中心に北海道附属島嶼復帰根性委員会が誕生しました。この組織が母体となり、北方領土返還運動が進められました。返還運動が広がりを見せる中、昭和25年、千島及び歯舞諸島返還根性同盟、現在の北方領土復帰規制同盟が発足。これにより返還運動は全道的な取り組みへと広がっていきます。昭和33年に各地で活動していた元島民らの結束を図るため、社団法人千島歯舞居住者連盟が発足し、全国唯一の元島民団体として今日まで北方領土返還要求運動の中心的な役割を果たしています。主な活動は、北方四島自由訪問事業、北方墓参、北方四島交流事業などが行われています。千島歯舞諸島居住者連盟中標津支部の現状を檜副支部長教えてください。
はい、私たち中標津支部は130名の会員で 組織しております。その中でいろんな返還運動をやってるわけですが、青年部ともちろん支部の皆さんと相談しながらやるんですが、メインになっているものは、一つはあの語り部、我々青年部の人たちの誰かが北方領土に対する語り部としてお話をする。それから東京の方であの落語をやられてるこの方もあの2世の方なんですが、三遊亭金八さんっていう方を9年ほど続けて来ていただいて、寄席を、皆さんに楽しんでもらっているという一つの行事を行っております。それから、中標津の夏祭りに合わせまして、中標津住民大会というものを8月の中標津のお祭りの会場で行っております。これはあの町民皆さんの参加っていう形もありまして、700名から800名の町民の皆さんにご協力をいただき、最後には主婦レヒコールなどを皆さんでやって盛り上げております。
日野木福祉部長も4棟を訪問したとお聞きしました。その時の島の印象を教えてください。
平成5年にあの国後島の方に行ってきました。その時は、道路は何も舗装もされていない、店はあっても品物がない、まあ、レストランで交流会をやるんですけども、というメニューすらない、全部日本から持って持ち込んでって、それを逆に食べてもらうというか、ビールでも、飲んでもらうというか、そういう時でしたんで、いやこれは大変な島なんだなという印象はありました。
年を重ねるごとに、私たち日本人が住んでいた頃とは大きく変わりつつある北方四島。今現在はその場所で生まれ育ち、ふるさととしているロシア人の方々がいます。この現状を踏まえ、さまざまな交流事業も行われています。その交流事業の一つ、ホームビジットに私パーソナリティミワは参加させていただく機会がありました。
その時はですね、私の子供たち3人と、はいはい、あとロシアの方の、お子様、その時も男の子1人を連れてきてくださって、一緒に交流をさせていただいたんですけれども、子供たちっていうのは国境はないなって思うんですよね。すぐお友達にもなりますし、もちろんうちの子供ロシア語は全く話せないんですけれども、あっという間に仲良くなってしまうんですよ。
私もあのホームステイを受け入れしたのはもう20年前なんですよね。でその時は2泊3日だったんですけども、それからあのちょっとプランク置いて、 そしたらこのビジェットに変わったんで、だからあのホームステイした時はあの親子で来てたり、後からは子供さんだけで来たりして、子供は子供で来たなりに結構楽しく、やっぱり日本の子供もロシアの子供もみんな同じなんですよね。そして私もあの国後行った時に、うちにホームステイに来た子供があのちょうど対話式の時に会ったんですよ。それであのなんていうのかな、もうびっくりしちゃって、
はい、
おじいちゃんとお母さんとすぐ連れてきてしたんですけども、やっぱりあのなんていうのかな、構えてしまうっていうのかな、国と国だったらその日本人ロシア人ってなってしまって、国の中になってしまうと一線しかなきゃないんですけども、やっぱりそう子供とか親たちだけのその会話の中では、いやすごくスムーズにいくんですけども、
はい、
やっぱりそこがあの違うんですよね。何かが違ってくるんだと思うんです。
戦後 75年が経過しています。その場所で生まれ育ち、ふるさととしているロシア人の方々がいます。交流事業を通して互いの理解を深め合うことはできても、心の奥底にあるわだかまり、令和新時代の返還要求運動、今後どのように進めるべきか、どのようにお考えでしょうか。
私は今のロシア側の動きを見ると、島の返還は非常に難しくなってきたと感じております。憲法改正して領土の割譲禁止、二つ目に島は戦争の結果でロシアのものだと主張していること、そして現状ロシア人が実効支配し島に住んで長い年月が経っていること、八方塞がりの状態ですけれども、ロシア側では国境の確定の話し合いには応ずると言っております。ですから諦めたら終わりということで、日本の主張は善意であって返還は当然の要求なんですね。ですから何としても日本政府にはしたたかな戦略見通しを持って強力に推し進めてほしいと強く主張すべきだと思っております。
青年部としてはこれから若い人たちにつないでいかなくちゃならないので、もっともっと活動を広めてでやっていきたいなと思ってます。
私たちのできる返還運動っていうのは限りがあると思います。私もモスクワへ行った時に親日派の、ある方、ある先生とお話しする機会があったんですが、最終的にはやはりロシアの大統領と日本の総理大臣が決める話であって、それをいかにその国民が盛り上げていくかだよっていう話をされたのが今でもちょっと記憶にあるんですけれども、そのためにっていうか、この北海道を挙げてっていうか中標津町も挙げて皆さんでご理解とご協力をいただければなと思っております。
あなたのふるさとはどこですか？今度帰るのはいつですか？この番組は千島歯舞前諸島居住者連盟中標津支部の提供でお送りしました。
かすかな記憶の中広がる景色、笑顔が行き交うあの時に